無心にして蝶を招き、蝶無心にして花を尋ね、花開くとき蝶来たり、蝶来たるとき花開く。我もまた人を知らず、人もまた我を知らず、知らずして低俗に従う。これは良寛さんの詩なんですが、私の好きな詩の一つでもあります。低俗というのは天帝、天の皇帝、まあ私たち言えば全能の神ということになりますでしょうか。俗というのは基礎です。ですから、まあ、私たち流に、これを解釈すれば摂理に従うというふうに言えるかもしれませんが、良寛さんは禅宗のお坊さんですから、良寛さんの詩を引用した松原泰道先生、これは南無の会に広く活動していらっしゃる大変お元気な、もう90歳近いんじゃないかと思いますが、これもまた私の好きなお坊さんの一人ですが、その先生の説明ではですね、こういうふうに言ってるんです。花も蝶も無心の縁のままに精いっぱい咲き、精いっぱい待っている。無心とはいわゆる心なきことでもなければ単なる無邪気でもない、物をねだることでもないし、また妄念を去ることでもない、言動を繕わぬということでもない、自然のままに、これは自然と書いて自然と言います。自然のままに、花開くとき蝶来たり、蝶来たるとき花開くのだ。自然とは因縁の法則のままに生き、これをまた因縁の法則というのを全能の神っていうふうに言い換えてみたら私たちに分かりやすいと思うんですが、自然とは因縁の法則のままに生き、生かされ、しかも因縁を生かす生き方を言う。因縁を生かすとは、今自分が遭遇している人生の現象が良くても悪くても、いずれにしてもその現象が示し教えている真実を見据えてうなずき取るのを言う、というふうに解釈しておられるんですが、今日の手術の主題が最も優れた道ということで愛ということなんですが、キリスト教の歴史の中でどうもこの愛というのを倫理的に捉えてきたような気がいたします。まあその典型が私の前任の教会の創始者である香川豊彦先生などだと思います。最高の努力といいますか、人にはついていけないほどの全身を投げ打った素晴らしいことをなさったわけですね。だけどまた一方でその香川先生のなさったことに対するいろんな批判があるのも事実なんですけれども、それをただいい悪いというふうに言ってることではなくて、私はキリスト教の歴史の中で今もう一度振り返って見直さなければならない時だろうというふうに思うのです。これまでのキリスト教は愛を倫理的に捉えて、これは新約聖書の後ろヨハネの手紙にもそういう言葉があるんですね。口先だけではなくて行いと真実を持って愛し合おうではないかっていうふうな言葉がありますから、もうこれが一番こう前に振りかざされるとみんなへえっていう感じで、だけどあの聖書の言葉も、これはどの聖書の言葉も同じですけれども、前後関係で読まなければいけないんです。ヨハネのあの手紙はパウロの勧めた人は行いによるのではなくて信仰のみによって救われるっていう、そういうことでですね、 まさに私は今日何もしなくても愛という題をつけたんですけれども、それを逆用してですね、いやもうこうじっとしてるだけでも愛なんだよっていうふうに言って、それで自分はあたかも愛の中にいるようないい気になってる人たちに対して、そうじゃないよと、そういうものは現れなきゃ嘘だよということを勧めてるのがヨハネの手紙なんですね。だけど今日のパウロの表現を見ますと違うんですね。特に一節から三節っていうのは、どんな立派な信仰があっても、それから自分の体を犠牲に渡しても、愛がなければ一切は無益であるという表現です。パウロはなぜこういうことを言い出したのかというと、これはもちろんまた前後関係で言えば、コリントの教会の特殊事情があった。新約聖書のこのコリントの信徒への手紙をお読みになった方はお分かりになると思うんですが、こんな教会があったのかと思うぐらいひどい教会です。今世界中どこ探してもこんな教会はないだろうなというふうに思うぐらいですね。教会員同士が裁判したりとかですね、いろいろ不貧困があったりとか、生産式っていうのはもう、これはもちろん今のやり方と全く違うのですけれども、もう無秩序でですね、時間が延々と続いてて、最初にいた人はブドウ酒飲みすぎて出来上がっちゃって、働いてですねやっとこさ駆けつけた人にはもう何にも残ってないっていうようなことがあったりして、パウロが戒めてるんですね。ひどい教会だなというふうに受け取れるのですが、私は何でもこうひっくり返しに考えてみるのが好きなんですね。いい面で言えばそれだけ活発で自由だったんだから、至る所に行き過ぎが起こったというふうにも言えると思います。とってもみんなある面では生き生きとした、しかし行き過ぎてる。だからパウロはコリントの信徒への手紙の書き始めでもですね、きちんと生徒たちに、コリントにある神の教会へ、またはキリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へっていうふうに呼びかけるんです。もうあんた方みたいなそんなことをしてる人は教会員じゃないよっていう言い方じゃなくて、受け入れた形である面では厳しく戒めてるんですね。特に何がこう無秩序になっていったかっていうと、まあそういういろんな問題がありますが、礼拝においてもちょっと無秩序になっていたようです。特にここにも異言っていう言葉がありますが、これはカトリック教会のフランシスコ会っていうのがありまして、そこでも独自の翻訳と仲介を出してるんですが、そちらの方を見るとですね、不思議な言葉っていうふうに書いてあります、ね、異言っていうのを、まさにこの異言っていうふうにだけ書くとやっぱり日本語としては分かりにくいですね。不思議な言葉というふうに言えばおーって分かるんですけど、あるエクスタシーの状態になって言葉にならない言葉をこう喋るのを異言っていうふうに言うんです。パウロは14章にこの今の愛の賛歌と言われるこの13章の続きの14章にその異言についての戒めを言ってるんです。異言よりも予言、つまり分かる言葉、説教って言いますかね、それを大事にしなさい、異言もさ悪くないけれども予言の方を大事にしなさいっていう、そして全てをもう少し秩序を持ちなさいと、神は無秩序の神ではなくて秩序の神だっていうふうな言い方をするわけですが、12章ではキリストの体としての教会っていうね、みんなが同じように聖霊の賜物をいただいてるんだよ、でそれは上下はないよを言うんですが、なぜそういうことを言うかというと、やはりこの異言を語る人っていうのは特別豊かな精霊の賜物をいただいてる人っていう評価、つまりワンランク上、自他ともにですね、みんなこういう風にならなくちゃダメだっていう風なことが聞こえてきたんです。 そういう意味で教会の中にそういうランクがあっちゃいけない。だから十二章ではむしろ十二章の二十二節には、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのですというふうに言ってる。これもやはりコリントの教会を反映してるわけです。教会がある種の能率集団になったらいけないんですね。一人一人一気当選、どの人をこう選んでももうみんな話は上手、体は動かす、礼拝は忠実とかね、もうどこ出したって恥ずかしくない人ばっかりですね、うちはなんていう、そういう風な教会は私は厳密に言えば教会ではない。そうじゃない人を弾き出しますからね。パウロはコリントの教会にそういう危険性を読み取ったんです。あ、むしろ弱く見える部分が大切なんです。手足まといとかね、あるいはあの人のおかげでどうもっていうふうに思える、もっと極端に言えばあの人さえいなければみたいなことを含めて、もうね、教会では弱いなと見える部分がかえって必要なんだと。それはみんなが優しさを学ぶためなんだと。その人をも神様が受け入れてくださってるんだっていうところに立つときに、やっぱり自分が変えられなきゃいけない。だけどそういう邪魔な人が一人もいなくなって、うちの教会いい教会だもんね、みんなよく動くしね、助け合うしってなるのは仲良し集団です。仲良し集団は外の人を弾くんです。そばに寄せ付けなくなります。そして社会から完全に浮いてしまうんですね。ある意味で弱さをしっかり受け止めている教会っていうのは開かれた教会、誰もが参加できる教会になるわけです。みんなでですね、立派になろう立派になろうっていうことではなくて、それぞれの個性がそのまんまにいいところも悪いところも生かされて受け入れられていると。ただ一つ違うのは、にもかかわらず教会の頭であるキリストがお召しくださっているというこの事実です。私たちはキリストに召されているからつながってますよ。意見の合わない人も嫌いな人もみんな一つキリストでした。それが教会だというわけですが、今日のそういう文脈の中でパウロはじゃあ何が一番大事なのかっていうと、愛なんだと。13節の信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。私は時々申し上げました、聖書こんな分厚いんですけれども、この分厚い聖書が何書いてあるんですかって言われたら、愛について書いてありますっていうのは一番簡明な言葉です。あるいは神は愛であるっていうことについて書かれています。しかしちょっと読んだぐらいではそういうことがなかなか分かりにくいんです。変な物語もあるし、へーっていうような話もいっぱいあるんですが、ですから少し慣れないといけないんですが、少し慣れてくると、あらゆる出来事の背後にじっと見守っておられる目があるっていうことにお気づきになるはずです。そしてそれは同じように今も私たちを見守っていてくださるんだなというふうになるんですね。特に今日は私は何もしないでも愛というふうに申し上げた、そこで一番言いたいことは、最初に申し上げた愛は倫理ではなくて存在あり方を言うんですよ。で、信仰もそうなんです。まずあり方なんです。それからあり方が確かめられて、それぞれの人のそれぞれの行い、これも決してワンパターンではないんです。いろんな人がいろんな表し方をする。だけど一番大事なのは、その神様とどういう関係にあるか、あり方。それは一言で言えば、こんな私なのに後継ぎだぞっておっしゃってくださってるっていう、 そのところにいつも立つということです。そして他の人もそのように受け止めるっていうことなんですね。あとはいろんなしてることや話すことってみんな違う、当たり前です。違っていいのです。その典型が4節の愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、うんぬんっていう、これは全部あり方を意味しています。しかも12節に、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。これは終末の時、キリストが再びおいでになる時、私は完成と発表の時というふうに言うんですが、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになるというふうにパウロが言っているのは、コリントの教会の中にある状態に達した人はもう完成してるっていうふうにね、受け取る人たちがいたんです。終末が今来てますよ、悩んでもうこれで完成の状態、域に達したっていうふうに思っている人たちがいたものだから、そんな完成なんてありえない。今私たちはみんな誰でもが一部分だし、中途半端のままなんだよ。で、完成するときはキリストイエスの日だというわけですね。私たちが今中途半端だということを受け入れながら、なおことされているということを喜ぶことから出発する。テサロニケの信徒への手紙の1:5-16、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、喜べ、祈れ、感謝せよ。これがパウロの言う今の愛は忍耐強い、愛は情け深い、ずっとこれのもう一つ裏返した言い方です。同じことだと思います。全てのことを喜ぶことができる、そして祈ることができる。この喜び、祈り、感謝っていうのは私はやっぱり三角関係だと思います。で、ずっと相互が流動している、相互に影響しているんですね。祈りがあって感謝に行く、感謝があって喜びに行く、喜びからまた祈りへって、こういつも連動しているものというふうにも言えるし、それは今度はフィリピの信徒への手紙の表現で言うと、フィリピの信徒への手紙の4章の6節、どんなことでも思い患うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスにあって守るでしょう。これも同じこと、パウロはいろんなところで最後に進めている、進めっていうのは、みんな私はこのコリントの信徒への手紙13章の愛の別の表現だというふうに思っています。存在としての愛というのは、こうしなければいけないっていうのじゃなくて、黙っていても分かる人にはその愛が伝わってくるあり方です。私は何もしなくても愛っていうふうに申し上げたのは、いつでも自分の存在を問う、それは今度は存在を問うということは、私と神様との関係をもういっぺん問うということです。私は作られたもの、私のボスは神様だけど、いつの間にか私がボスになってなかったかっていうね、そういう、これは先週申し上げた、そういう三角関係がいつも なければいけない。そういうことを通して、いつも喜び、いつも祈り、いつも感謝するというところに到達できるだろう。7節のすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。これは神の愛そのものではないでしょうか。しかも神は愛である。これも素晴らしい定義だと思います。つまり何もしなくても愛の一番の最高の方が神なんです。私たちにとって神様が何かしてくれるようには見えない。でもこの神様が愛であるっていうことによって私たちは動くことができる。これを私はいつも申し上げているように、愛っていうのはしてあげることっていうふうに勘違いしないこと。してあげることっていうのは必ず恩を着せるんです。そして自分に点数を積むんです。私はこんだけしてますよ。それがいつの間にか誇りになるんです。で、結果は相手次第になるんです。そうじゃなくて、存在としての愛っていうのは感謝を見つけることができる心です。あるいは低い、最も低いところから見上げる目。どんな人、もう子供に対しても見上げなさいっていう目ですね。昨日かおとついかのテレビで、やはりその例の神戸の14歳の少年の驚くべき犯罪のことでディスカッションされていたんだけども、私聞きながら本当にイライラしたのは、大人の目でしか少年を見てないっていう声が圧倒的に多かった。だからすぐ少年法を改正しようとかですね、そういう方に進む。これは本当に大人の目です。14歳、今の14歳の心を分かろうとしてるかっていう。そしたら今の14歳が、小学生中学生が今ほど選択肢のなくなった時代はないよと。なんかもう一つしか道がないよな。だから私は今の子供たちは偉い、大変なんだっていう理解から出発すべきだっていうのは持論なんです。良寛さんの詩で言えば、花に自然に蝶が寄る。だけどその花はね、蝶が来てもよし、来なくてもよしですよ。ね、花は一筋の気持ちで咲いているっていうのはそうです。誰か見に来ないかな、見に来ないかなって待ってるんじゃないです。見に来なければそれもよし、来てくれればそれもよしっていう、ごく言ってゆったりしたあり方じゃないですか。愛ということをしてあげるっていうふうに理解するから、年を取ることが情けないことになるんですね。してあげることが自然に減るんです。それを情けないことと受け取るんじゃなくて、あるいはそこで無理に踏ん張るんじゃなくて、私は神様がせっかくお取り上げになっていらっしゃるんです。それは素直にたくさんありがとうを言いなさいよっていうことだと思うんです。それが仏教でいう施しなんです。だいぶ前になりますけれども、松田教会に属していた時に、104歳のおばあさんが八王子におられた、亡くなったんですね。でお葬式をしたんですけれども、素晴らしいおばあちゃんだったんです。家族の人がお葬式終わった時にですね、今の若い人って本当に親切で素晴らしいですねって言いましたから、どうしてですかって聞いたら、もう入浴介護を毎週受けていたからね、お世話になりましたって、もうこれから、あ、亡くなりましたので、これから結構です、長い間ありがとうございましたって言ったら、電話の向こうでえって絶句してるって言うんですよ。あんなに親身になってね、母の死を悲しんでくれたって、だから優しい素晴らしい若者たちだっていうふうに受け取ってらした。それはそれでその通り素晴らしいことなんですが、私はまた反射的にさっと思ったのは、若者にそんなに 心に残ったおばあちゃんっていうのは何だったろうっていうのを想像したら、毎週その入浴介護の人が行った時には満面笑みでですね、いやー来た来た待ってたよって言うんです。これからしてだから若者たちが行くのが嬉しくなるんです。あそこのおばあちゃんとこ行くと楽しいねになるんですよ。そしてやってもらってる間ももう嬉しいの連発になるんです。ああ気持ちがいいとかね、その1週間でこの時一番楽しみだよっていうふうに言うと、やってる人はちっとも重荷でなくなってくる。これが皆さん反対を考えてください。こうやってきた、すみませんね、またご面倒おかけします、早く死にゃいいと思ってんですか、なんてのこと言ってごらんなさい。もう言った人はそれだけでもうシャッとなるじゃないですか。ほんでたんびたんびね、すみませんすみませんっていうことばっかり言ってるとしてる方はなお辛くなるんです。そんなことないよってこう言わんといかん。だけどユーモアを持ったそのおばあちゃんのとこ行くのは別にだから何にもしてあげてないです。私は何もしないでも愛っていうのはそういうあり方なんだ、だから素晴らしい証をしてくださったんだなと思って、私はとても誇りにしているんです。お葬式の時にもきっとその話したと思うんです。私たちの目標がここにある。だから何かね、これだけのことしましたよっていうことを手土産に持って天国行くんじゃなくて、何にもないけれどもずっと一緒でありがとうございました、やっと帰ってきましたよっていう、それでいいんじゃないでしょうか。だから私たちはそこでいつでも自分の在り方を問いながら、そしていつも喜び、絶えず祈り、感謝して進んでいきたいというふうに心から願うのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちはどうしても善悪の知識を持っているために、自分のしていることがいいとか悪いとか自分で思い込みがちです。そしてできればいつでもいい方を取っていたいという誘惑に駆られていますけれども、最終的に善悪をお決めになるのはあなたでした。私たちが良くても悪くても、まずいつもあなたの御手にあることの感謝を一番先に見つけることができますように、そしていつもそのことに敏感になることができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。